2、播磨町ではゴミ処理の広域化に向けて中継施設の整備を進めています。現在播磨町では新島にある播磨町人海処理センターでゴミ処理を行っています。しかし施設の老朽化に伴い今後の処理施設を準備する必要に迫られています。将来播磨町のゴミ処理をどうするのか、播磨町が単独で処理施設を運営する、西2町の広域で処理施設を運営する。広域とは加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の西2町のことです。播磨町単独で処理施設を運営する場合と広域で一つの処理センターを運営する場合で20年の経済性を比較してみました。次の表に示した通り、単独処理では20年でおよそ140億9000万円が必要となり、広域処理のおよそ68億490万円を大きく上回ります。このことから播磨町は西2町で作る広域処理施設で将来の播磨町のゴミを処理する方法を選択しました。広域処理と単独処理の経済比較、20年でかかる概算費用を項目広域処理、単独処理、平成30年度時点での試算の順に読みます。設備整備費およそ24億9820万円、およそ36億円、維持管理費およそ23億7340万円、およそ89億5500万円、収集運搬費およそ19億3330万円、およそ15億3800万円、計およそ68億490万円、およそ140億9300万円。費用の内訳など、広域処理の場合、広域処理施設整備費等にかかる負担見込み額およそ17億6000万円。これは施設建設費を広域の人口などの割合に応じて算出した額。ゴミ処理中継施設建設費等およそ7億3820万円。単独処理の場合、処理センターの長寿命化に基づく基幹改良工事費、近年の事例、1トンあたりおよそ2000万円に基づき工事費を積算しました。なお、この単価は10年稼働が基本ベースです。1日あたり90トン、かける1トンあたり2000万円、かける2回、イコール20年あたり36億円。広域処理の場合、広域処理施設の維持管理費の負担見込み額、およそ12億3000万円。これは広域から排出されるゴミの見込み量に応じて算出した額。ゴミ処理中継施設維持管理費見込み額、およそ11億4340万円。単独処理の場合、処理センターの年間維持管理費、1年あたり4億4774万9000円、平成29年度実績、かける20年、イコール20年あたり89億5498万円。広域処理の場合、広域処理に伴う収集運搬費見込み額、19億3330万円。単独処理の場合、現在の年間収集運搬費、収集車両を2回更新すると想定。1年あたり7449万9000円、 平成29年度実績かける20年プラス1台につき600万円かける4台かける2イコール20年あたり15億3798万円。広域処理施設を作る方が播磨町単独で処理施設を維持するより財政負担が少ないことはわかります。でも中継施設を作るのはなぜですか？広域処理施設で播磨町から出されるゴミを処理するときに問題となること。広域処理施設は現在の高砂市美化センター、高砂市梅井6丁目1-1に建設されます。処理施設まで距離があるため、町内で処理していたこれまでと異なり、住民サービスの低下を招く恐れがあります。そこで町内、人海処理センター土地に中継施設を建設することを計画し、試算をしました。性能発注での公募型プロポーザル方式による施工業者の選定。中継施設を建設する施工業者の選定について、町では町内から排出されるゴミの受け入れを適正に行うこと、高砂市の処理施設へ計画的に運搬することなど、価格以外にも技術力を含めた提案を業者から募りました。その提案内容を外部の専門家も交えた審査委員会で総合的に判断する性能発注での公募型プロポーザル方式により業者を選定しました。ゴミ中継施設の建設費はおよそ7億5000万円。施設建設費には稼働後に必要となるコンテナ専用車両の購入費や建設工事における管理委託料も含めています。内訳、ゴミ中継施設建設工事費6億7870万円、コンテナ専用車両購入費5942万円、建設工事における管理委託料1756万円。中継施設を作る理由も含め、中継施設を作る場合と作らない場合とでの違いを見てみましょう。費用、運用面での違い。費用は20年間で試算。項目、中継施設を作る場合、中継施設を作らない場合の順に読みます。ゴミ収集車台数、5台、10台。収集作業員数、12人、22人。施設維持管理費18億8160万円3億6200万円収集運搬費19億3330万円38億3220万円合計38億1490万円41億9420万円中継施設を作らない場合、町内で収集したゴミを直接高砂市の広域処理施設に運搬します。午前中にすべてのゴミステーションの収集を終えるためには、今より多くの車両が必要となり、その分人件費もかかります。それに対し、中継施設があった場合は、運搬距離が短く、同じ収集車が複数回往復することができます。このため、少ない車両と少ない人件費で処理することができます。また、走行する距離が少ないため、燃料費も少なくて済みます。中継施設を作る方が、20年間でかかる費用の見込みは低く抑えられ、サービスについても大きなメリットがあります。
中継施設があるとないとで、住民の生活にどう影響するのか比較します。中継施設を作る場合、中継施設を作らない場合の順に読みます。ゴミステーションの収集時の違い。町内のゴミステーションを回る収集車が満杯になった場合、新島にある中継施設に 一旦ゴミを下ろし、再び町内のゴミステーションを回ることができます。収集後の搬入先が近いため、渋滞の心配もなく、出されるゴミの量が多くなったとしても、柔軟に対応でき、一回の収集が短時間で可能となります。住民サービスはこれまで通りです。町内のゴミステーションを回る収集車が満杯になった場合、高砂市にある広域処理施設に一旦収集したゴミを運び入れ、ゴミを下ろした後、再び播磨町内のステーションを回ることになります。結果、処理施設までの距離が長いため、1回の収集運搬時間が多くかかります。また、渋滞や事故が発生すると、収集時間に大幅な遅延が発生することになり、ゴミステーションにゴミが残っている時間が今までより長くなることが懸念されます。施設への持ち込み時の違い。播磨町人海処理センター内に中継施設を作るので、これまでと同じ場所にゴミの持ち込みができます。料金はこれまでと同じで無料です。住民の皆さんには、高砂市の広域処理施設までゴミを持ち込んでいただき、手数料を建て替え払いしてもらう必要が出てきます。後で播磨町に申請して還付金を受け取れるが、手間がかかります。交通に与える影響について、中継施設でゴミを圧縮してから大型の運搬車両に積み替えをするため、播磨町と高砂市を往復する収集車の数は最小限にでき、搬入時間を調整することも可能となります。町内を走り回るパッカー車の台数はこれまでと同じです。高砂市の広域処理施設へ直接運搬する場合、およそ10台の収集車が町内を走ることになります。現状、5台の収集車両でゴミの収集を行っていますが、およそ2台の収集車両が町内を走り回ることになり、交通渋滞や事故などの発生リスクも高くなります。施設の運用における違い。貯留することができるため、災害時のゴミの受け入れや年末年始などゴミ量が増加する時期にも柔軟に対応できます。また、搬出も任意のタイミングで行えるため、多市町のゴミが集中するような時間帯を避けることもでき、計画的により効率よく運用を行うことが可能です。午前中に収集を終えるために、日によって異なるゴミの量に対応するためには、余分にパッカー車を整備せざるを得ず、災害時も高砂に直接搬入するため、交通渋滞や事故、高砂市の広域処理施設の受け入れ先の混雑など、不測の事態への対応が困難です。その他、シルバー人材センターの作業から出るゴミの受け入れも、これまで通りとなるため、シルバー人材センターにこれまでと同様依頼が可能です。業者がゴミ収集を行っているハイツや店舗、病院、保育園、介護施設、福祉施設、会社などについても広域化に伴う影響はなく、これまで通りです。シルバー人材センターが一般家庭で行う庭木の剪定、除草などから出るゴミの受け入れ先も遠方となるため、シルバー人材センターの業務が一部取りやめになる可能性があります。業者が収集を行っているゴミなどについても、収集後の運搬先が遠方になることから、収集料金の値上げが予想され、利用者の負担は大きくなります。費用の捻出はどうするのか。地方債5億2210万円、一般廃棄物処理施設整備基金2億3350万円、一般財源8万4000円。ゴミ中継施設は これから将来にわたって使用することから、建設時の住民だけがその費用を負担するのではなく、将来の住民も施設を利用することを考えて、地方債を借り入れるものです。また、地方債の返済については、国からの交付金、償還額の 30% を充当することができます。一般廃棄物処理施設整備基金は、平成18年度より1億円ずつ積み立ててきたものです。新しい処理施設は、令和4年度から稼働する予定です。問い合わせ、健やか環境グループ、電話 079-435-2721。播磨町では、ゴミ処理の広域化に向けて、中継施設の整備を進めています。を終わります。